質問はですね、死んだらどうなるのでしょうかと。死ぬということはですね、一言で言うと我が崩れるということです。我が崩れるということはどういうことか分かります？
自分がなくなる。
うん、そうそうそう。今まで自分だと思っていたものがなくなってしまう。じゃあ、自分というものがなくなるんでしょうか？自分そのものがなくなるんでしょうか？
自分と思っているものがなくなる。
自分と思っているものがなくなるけど、自分そのものはなくなるんでしょうか？つまり、ががね、そのものが自分だとしたら、がが崩れるイコール、死んだら、
まあ、完全になくなってしまう。
そうそうそう。はい、つまり、私たちは、がが自分だと思ってるんです。が自分だと思っている。だから、我が崩れるイコール自分というものがなくなってしまう。そこで死んだらなくなるというふうに思ってしまう。だから死んだらもうなくなっちゃうよって思う人は、その自分というものが我だと思ってるんです。だけど仏教では自分は我じゃないんですよ。つまり、我とは違う自分がいるんですね。だけど、その我とは違う自分というものが分からなければ、死んだらどうなってしまうんだろうということは。死んだらですね、不安ってではなくてですね、真っ暗になる。つまり、今のまま死んだらどうなるんですかという質問ですから、今のまま死んだら真っ暗な世界に行くってことです。別に悪いことをしているから真っ暗な世界に行くわけでもないしですね、とても重い罪を犯したから真っ暗な世界に行くわけではなくて、ただ我が崩れただけです。ただ我が崩れただけだから真っ暗になるわけです。何もないっていうか、苦しみしかない世界、ね、不安と苦しみしかない世界へ行くってことです。
ちょっとピンとこないですけど
そう、つまりないだって今自分だと思っているものが自分ではないわけですよ、
はい、
今自分だと思っているものがあるわけでしょ。これが私だと思っているものは表面的なものであって本当の私ではないわけです。で、本当の私はじゃあどこにいるのかっていうと私の目から見ても見えないんです。なんで見えないかって言ったら心の奥底に隠れているからなんです。だから死んだらどうなるんですかという質問はですね、その見えないんだから私から見ても見えないんだから真っ暗な世界に行けますよっていうことです。だから自分はここに存在しているんだけど存在していない世界に行くわけです。いるんだけどいないような世界に行くわけです。
その世界では我というものがあるんですか。
その世界はだって我が崩れてるわけですから、肉体のともに我も崩れてるので我はないわけです。だけど自分もいないわけです。
空っぽの世界。
そうそうそう、空っぽというか真っ暗な世界。その余波は多分今生きている時も感じてると思うんですね。どう感じてるかというと、なんとなくですね、自分が透明人間のように感じてるんだと思うんです。透明人間っていうのは自分がここに存在していようが存在していまいがですね、世界が何の関係もなく動いているような感じがする。
まあそうですね。
たとえ自分がこの世から死んだとしても何にも世界は変わらないだろうなぁと。会社に行ってもですね、まるで自分がここにいなくてもいいかのように世界が動いているような気がするんです。
まあ、すごくなんか必要とされてるっていう感じはしてないですか、あんまり。
はい。そう。つまり、肉体はここに存在してるんだけど、常に存在していないような感覚でいるんじゃないかと思うんです。これが有意識なんですよ。今抱えている。そして死んだらどうなるのかといったら、有意識がもろに見える世界に行くので、ですね。そのまま、有意識のままの世界に行く。つまり、透明人間の世界に行くってことなんです。死んだら山が落ちてくるかなぁと。山が落ちてくるわけはない、わけじゃないんです。山が落ちてきたいと思うのなら、この透明人間じゃ嫌だーっていうことで、このガンガーってね、こう、すがりついてですね、どうじゃこのガワーっていうことで、こう、自慢してですね、そして、ね、優越感に浸ると山が落ちてきます。でもちょっとね、今自分の作り出したガがそれほど自分にとって自信の持てるものじゃないので、ちょっと前面に出せないんです。だからなんとなく自分は透明人間のような感じがするんです。つまりここに存在しているとか、存在していないとか、関係なくですね、世界が普通に動いていくような感じがするんです。いや、私が生まれてきたとか生まれてこなかったとかっていうことと関係なく世界が動き続けているような感じがするんです。
でもどんどん多くの人がそんな風になっている
よ。いやそれは有意識ですから自分がそう思うようにみんなもそうじゃないかと思ってるんであって、 自分と同じ業を抱えている人は同じように感じているはずです。まるで透明人間のように感じていると思います。ちょうどその後ろの人みたいな。
で、それを伝わってない人は逆に山を抱えてしまうというような。
そうそうそうそう。そうじゃない人は、いやいや、そんな透明人間になりたくないってことで、はっきりさせたい、自分を、ね。自分っていうのは我だから、この我をはっきりさせたいってことで、我が前面に出てくるんです。私はこういう人間なんだっていうことが、表面に出てくるのが山を作る人なんです。でもその山に自信が持てない人は、透明人間になっている。
多分何も活用、世界に何も活用残さず死んでいくんだろうな。
そうそうそうそう。まあなんかね、アリさんみたいな。ね。ファイ、なぜにって感じ。生きているのかって感じでね。こう、アリがこう歩いていくような。そんな感じになってしまう。
その顔全の中の
そうそうそうそう
働いてるアリたちの
中のそうそうそう働きアリの一人として生まれてきて働きアリの一人として死んでいくと。自分はここに存在しているのか存在していないのかっていうことを感じられない。だからせめてカラオケでね、私の存在をみんなに分かってもらいたい。登録発表で、こうね、ランクが上がることによって、あ、見てもらった、ここに存在している、このネットの中に私は生きている。でも基本が透明人間です。これが今も抱えてるし、未来はさらにこう深く深刻に感じる苦しみです。質問が死んだらどうなるのかっていう質問ですからね、はい、まさにこういう透明人間になってしまうという未来が待ってるってことです。
で、それを抜け出そうと頑張れば山ができるわけですからね。
そうです。それを抜け出そうと我を一生懸命固くするとですね、山ができて、山が崩れて、あー、山が落ちてくる、あーと、こうなるんです。
山も作らず透明人間ならずという、
だからその本当の自分を知ればいいんですよ。本当の自分を知ればね、別に山を作る必要もないし、透明人間にならなくてもいいわけです。
本当に自分を、人間自分を見えるようにしてくれるとしたら、
本当の自分をですね、見えるようにするためにはどうしたらいいと思います？どうしたらいいと思います？
まあ、多分長文だと思うんですけど、
まあ、長文は長文ですけど、日頃どういうことに心がけたらいいのか、
整理とか、
本当の自分を知るためには、つまり透明人間に共通している種まきです。
物を大切にする。
透明人間に共通している種まきです。だから透明人間だなぁと感じている人は、共通してあることをしていないんです。
人を見てない。
そうですね。はい。人を見てない。どういうことかと、どういうふうに説明すればいいのかと言いますと、私がこう、ここに存在してますよね、こう。こうね、私っていうものが存在していると。 私っていうものが存在していたとしたら、その本当の私っていうのがこう奥底にこう隠れてるわけですよ。こんな風にこう、なんていうんですかね、足を抱えながらこう、こんな風にね、こう隠れてるわけです。だから見えないわけです。本当の私っていうのが見えない。隠れてるか。だけど、人を見るとですね、人を見るっていうことは、当然、この人が見るんじゃなく、この人が見るわけですから、こうやって上がってくるわけですよ。こうやって上がってきて、うーんってこうね、こう、乗り出さないと見えないわけです。ね。人を見るっていうことは、自分が、こう、主体的になって、人を見ていくっていうことですから、その自分っていうものを前面に出さないと見れないんです。透明人間っていうのは人を見ていない、世界を見ていない、見ていないから自分が心の奥底に隠れていてもいいわけです。だから今こう見えているのはですよ、ただ網膜に映ってるだけなんですよ。世界をちゃんと見ようっていう気持ちがないわけ。主体的にちゃんと見ていこう、ね、この人は一体どんな人なんだろうか、この世界はどんな世界なんだろうかと主体的に見ていってないわけ。主体的に見ようと思ったら自分っていうものをこう心の、ね、表面に出していかないと見れないんです。
すみません、主体的にするというのはどういうことですか。
見ようと、ちゃんと見ようと、この人ってどんな人かっていうことをちゃんと見ていこう、ね、この世界はどんな世界かっていうことをちゃんと見ていこうっていうことなんです。
そう、客観的に見ようとする、
いや客観的じゃなくていいんです、主観的でいいから。
主観的
で、客観的なんてものは私たちには存在しないので、主観的でいいので、この人をちゃんと見るんです。だからこの透明人間の特徴としてね、どうせこの人はこういう人なんだろうっていうふうに見てるんです。この人はこういう人だと決めつけて見てるんです。だから見てないんです。見てるようで見てないんです。
自分の思いの中だけで、
はい、
あの何も考えて
ない。そうそうそうそう、まず毎日何も考えてないし、
考えようとしていない、
はい、
どれくらいしていくことが主体的に相手を見てるってことなんですか。
そのちゃんと見るってことです。ちゃんと見るっていうのは見てないと思うんですよ。例えばあの会社に来ました、おはようございますって感じでね、こうそれで終わってるというか、例えばその同僚の人が、ね、誰から挨拶をされて、誰から挨拶をされてないか、その挨拶をした時の声の感じはどうだったのか、表情はどうだったのか、ね、元気だったのか落ち込んでいたのか、ね、また服装はどうだったのか、そういうことはまず多分関心がないんだと思う。毎日同じように挨拶をして、毎日同じように自分の職場に行って、毎日同じように仕事をしてるんです、ね、
あ、そうですね、どっちかというと、はい、
そう。だから同僚がちょっと違うような体調であったとしても多分気づくことがないんだと思う、ね、だけど毎日毎日世界は変化してるんですよ。それをちゃんと見ないとわからないんです、ね、私もこうね、仕事からいろんなお宅に訪問するわけですよ。そうすると訪問するたびにね、お、あれこの間机がこうだったのがこうなりましたねとかね。普通気づかないでしょ、1ヶ月に1回だけと見てないと、ね、あれこれってこの前ここにありましたよねとかね。 その家の変化っていうことにこう気がつくか気がつかないか。
多分気づかないです
ね。気づかないですよね。例えばメガネを買い直した同僚が、あ、メガネ買い直しましたね、似合ってますねっていうことは多分言わないと思う。
多分言わないですよね。気づかないですよね。
メガネどうって言われて、うん、あ、いいねって感じですよね。昨日までのメガネと今日までのメガネが違っていたとしても多分気づかないと思う。
そうですね。
はい。そういうことが見ていないってことなんです。
はい。相手を見ようとすると自分が出てくるんですか？
相手を見ようとすると自分が出てきます。だって見るのは自分だもん。
見るのは自分。
はい。
相手のことを知ろうとしたときに初めて自分が出てくる。
そう、自分が出てくる。
この色眼鏡で見るっていうのは自分じゃないわけ
です。色眼鏡で見てるっていうのはまず見てないわけ、これ。その世界を見て判断してるんじゃなくて、うん、もう世界をこうだと決めつけて見てるわけ、うん、だからもう見る前からこうだと思い込んで見てるわけ、うん、本当は目に映ったものを見てね、あ、こうなんだっていうふうに感じるけど、その透明人間の場合ですね、もう世界はこうだというふうに最初に決めつけた上でですね、その見てるんです。だから見ているようで見てないんです。
で、結構透明人間の人多いんじゃない
ですか。透明人間の人多いじゃないですかっていうのは、その自分の有意識だから。多いんじゃないんですかっていうのは、自分のまずゴーの周りはね、自分はグー、自分の周りはだいたいグーゴーが揃うので、だいたい同じになるんですだからもうね、いや多いんじゃないんですかとね、世界の半分はガの強い人がいるんですガの強い人がいるんですね。そういう人から見れば透明人間っていうのはね、なんで透明人間なんですかと、そんな人いるんですかって言ってるんですから。はい。
皆さん、どういう、人によって違う感じ方は違うんだと思うんですけど、例えばどんな感じで出てくるの？
乱すとですね、自分が見えるんです。自分の心が見えるんです。透明人間っていうのは、自分を見たくないから透明人間になっちゃったんです。だから、乱すとですね、自分の醜さが見えます。世界を見ると、世界が見えてるわけじゃなく自分の心が見え始めるので、何が見えるかというと、ね、心の醜さが見えるんです。これが見えてきます。
嫉妬みたいなものですか？
そうですね。嫉妬とか妬みとか羨ましいなとか醜い心がいっぱい見えてきます。で、それが自分だと思いたくないので、その目を閉じてるわけですよ。だから、なんで世界を見なくなったのかって必ず理由があるんですね。自分は一体何者かっていうことを知りたければ、それは世界をちゃんと見ればいい。その世界に映っている姿が自分なんですよ。そう、なくしてしまったはずの自分なんです。それは、そのあまりにも醜いので、自分と思いたくないんです。そこで透明人間になっちゃったんですよ。
我の強い人は、あの、人を責めたりとか、こう自分じゃないってことで、相手のせいだとか言って、こう怒ったり、欲に走ったりとかですけど、透明人間の方は、そういう苦しみは起きないんですか？
透明人間の方は、
その、 羨ましいなとか嫉妬とか、
いやだから羨ましいなっていう心ばかりじゃないですか、世界を見たら、
世界見たら、うん、
だから世界を見ないようにして透明人間になったんですよ。
見てないのでそういう心は起きないはずじゃ
ん。そうそうそう、見ない、だから世界を見ていない間は、うん、ね、そんな醜い心は起きてこない。
そうですか。
醜い心は起きてこないけれども同時に不安は起きてくる、透明人間だから、うん、ね、でも本当はこの醜い心を抱えているものが自分で、それを受け入れていかなければならないわけです。で、仏教ではこの心の醜さを、これね、犬に例えられるんですね。わかります？犬。
いや、だめです。
ね、尻尾振って、もう認めてもらうためだ。何でもやる、卑屈な自分って感じの。
あまり不満することはしたことないですね。認めてもらいたいのは、もらいたいってのはある。
いや、みんなその認めてもらうためならばっていうのは卑屈なっていうところが犬なんです。その人間としてのプライドを持っているわけではなくて。こう卑屈な心がある、それどうせどうせどうせっていう心がある、そのどうせどうせどうせっていう心がそのやっぱり醜い姿となって、そして臭気ですね、この犬の周りにこうものすごい臭みをですねこう出してるわけです、臭気。だから地獄っていうのはね、ものすごく臭いんですね。その地獄のね、臭みを嗅いだ人はですね、一瞬のうちに気を失ってしまう。だから本当の自分の醜さをまともに見てしまったらですね、気を失って死んでしまう。それほど醜い心を私たちは抱えている。だけど、その一端だけでもですね、見ていかなければならないわけです。自分を受け止めていくためにはってことです。
この仏法を聞いてこう進んでいくと、そういう心が少なくなっていくってことはなくて、
少なくなっていくじゃなくて、これが私だと、これが私だってことじゃないですか。だって気の人心でしょ、気の人心、これ罪悪生じの煩悩って教えられてるじゃないですか。仏法をね、求めていくとね、ああ、善人になっていく。善人になったではないですよね。気の人心が立つって教えられてるじゃないですか。気の人心。皆さん聞いてましたよね、今まで。気の人心が立つと。これが自分なんです。それを見たくないから世界を見ないようにしたんです。世界を見ないようにして透明人間になっちゃったんですよ。だからもう世界を見ればちゃんと自分が映ってる。自分はそこにいるんですよ、世界にね。で、仏教はその世界に映ってる自分を早く受け入れなさいって教えられるわけです。で、そんな醜いものであったとしても、自分は自分なんです。自分を失うことよりはですよ、自分をちゃんとね、どんなに醜くても、自分を持った方がね、幸せなんですよ。どんなにね、我でね、自分はそんな醜い人間じゃない、いい人なんだ、いい人なんだっていうふうに、こう作り上げたとしても、その我っていうのは崩れてしまうんです。そうすると、どんな世界に行くのかっていうと、真っ二つに分かれる世界に行くんですよ。世界が。だって実際は醜いものが自分で、醜いものが外にあるわけ。こう、有意識の、まあ、有意識の中の、中にね、醜いものが見えるわけ。だけど、これはもう自分だと見たくないから、バーンとこうね、 世界を否定するわけ。世界を否定するから真っ暗な世界が出来上がるんです。だから二つが出来上がるんですよ。こう、わかりますかね。有意識って本当は一つなはずなのに、それを自分じゃないものと自分というふうに分けてね、今生きてるわけ。透明人間っていうのは本当は世界は一つなんですけど、だけどその世界を見ると自分の姿が見えるから、自分を否定する、否定したためにこう世界が二つに分かれてるわけ。外の世界と内側の世界っていうふうにこう真っ二つに分かれるわけ。ね、外の世界には犬がいるわけ。もう一つね、鬼がいるんですけど、怒りにあふれた。だけど、まあ、まずはこの、透明人間というのはどちらかというとこの醜さがよく見えますからね。だから醜い姿がこう外で見えるわけ。だから外の人を見るために醜い心がどんどんどんどん吹き上がってくるわけですよ。幸せな人を見ると妬ましく思ったりですね、その何て言うんですか、成功者を見るとね、腹が立ってきたりね、許せないと思ったりね、天下りしている人を見るとね、なんであんな楽してお金をもらってるんだと思ったりとかね、いろんなこう心が起きてくるわけです。その心を、私はこんな人間と思いたくないからズバッと切ってるわけ。こうズバッと切って、そして外側と内側っていうふうに分けてる、ね、これは死んでから崩れたとしてもこれは残るわけ。こう外側と内側っていうものが残って、ね、外側の世界と内側の世界が出来上がるわけ。そして外側を見たくないから内側の側が崩れると、今まで自分だと思っていたものがなくなるので真っ暗になるわけですよ。ここが、ここが真っ暗になってしまう。ね、だから真っ暗な世界に行くっていうのは、真っ暗じゃない、あるの、ここにちゃんと自分が、自分があるから決して真っ暗ではないんだけど、自分の心でこの自分というものを見ることをね、やめてしまったから、否定しまったからですね。だから真っ暗になってしまうわけ。こう外が見えないから。こういう世界にいる。で、両方とも自分なんですよ。それは生きている時に自分が今作り出しているんです。だからなんとなく今透明人間のような感じで生きてるんですよ。なんとなく自分を感じられないと思って生きてるんです。認めてもらいたいって思って生きてしまうんです。ね。こう二つに分かれてるから。こう、だから今もこの中にいるんだけど、我があるためにごまかしてるんですよ。だからそんなに激しい苦しみを受けてないはずなんです。でもなんとなく不安だな、苦しいなっていう中で生きてるはずなんですよ。ね、生きてるはずなんです。だけど死がやってくると非常に簡単な話で、今まで自分だと思ったものが崩れるので、これがもろに見える世界なんです。外側と内側とでですね、こう大きく分かれる世界が出来上がるんです。
同じ人って言ったらだけど、内側に自分の視点があるというか。
そうそうそうそう。
今もその犬とかが見えてるんだけど、蛾があるから、
うん、
見ないようにして
る。そうそう、見ないようにしてる。蛾
がなくなるとそれが
見えるから、こういう風にこう、壁はなくなるけどこう、視点がいつもこう内側へと向いて、外側は見ないようにしてるけど、その声が聞こえるわけ。犬のね、慟哭が、うおーってこういう感じで、あの匂いがこう、うわこういうのが見えるってことです。だから我があるから、今肉体があるから、意識的に見ないようにすれば、見えなくできちゃうわけ。これがやっぱり人間という肉体を持っている幸か不幸かですね、 そういう防御反応があるわけですよ。苦しみをより感じなくさせるためにこう肉体的に見ないようにしてるとか、我を作り出して思い込んでしまうとか、そうやって見ないように暮らしてるんです。それが肉体を失うと、その防御反応がなくなってもろに見えるだけ。だ今も見えてるんですよ。今も見えてるけど、その見ないようにしているだけで、その壁が崩れるのが死なんです。そうすると壁はないんだけど、見たくないからこういう風になって真っ暗になるし、見たくないんだけど聞こえてくるし、匂ってくるしっていう。
真っ暗なんだけども、
そうそうそう、
その匂いとかで感じるのね。
そうそうそうそう、臭気ですから臭いの。
だから臭い。
そうだから見たくなくても、うん、つまり見たくないから目という手段ではないものが来るんです、うん、臭い、臭さが出るわけ。
匂いもないね、
はい、普通はね。だからこれは例えなんです。だから醜さっていうのが見たくないけど見せられてしまう、見たくないけど見せられるので、それが臭みという形として解かれてるわけ。これね、こうやって見たくない、でも聞こえてくる、でも感じてしまう。
悪いところを起こさないようにしようというのは逆効果っていうか、
悪い心を起こさないようにしようっていうのは、こういう醜いものは私じゃないというふうに思い込もうとしてるんであって、その、うん、やることは一つなんです。ちゃんと世界を見る、それだけなんです。それが良い種まきなんですよ、仏教でいう。でも世界を見ると醜い心が吹き上がるわけです。もう一つこう犬とね、もう一匹いるわけですよ、鬼がいるわけね、まあ、これはまあまた次回ですね、どっか縁がありましたらお話をしたいと思いますけど、まあ、犬とね鬼がいるわけです。犬はね、卑屈さ、醜さですね、そういう醜い心をその例えているもの。鬼はですね、責める心、もう全身が目なんです。目でね、もうまさに背中でもね、目がついているかのようにですね、何かこそこそって言うと見えているってところあるじゃないですか、こう。なんだこの人はってね、こそこそっと喋ったことでもさ、よく聞こえてるってってことありません？ね、自分が2階にいても1階でやってることがね、なんか手に取るように見えるとかってあります？それをね、絵に表すと、全身が目の鬼になる。そしてね、バカにするなーっていうふうに怒ってるわけで、目からですね、鉄の玉がポッポッポッポッ飛んでるわけで、それにこう射抜かれるとね、こう当たると痛いし、視線が痛いでしょ、こうね、そういう鬼がいるわけ。それが自分の姿、この2つがいるんですけど、どっちかがまあ大きいってことですね。鬼が前面に出てる人もいれば、犬が前面に出てる人もいると。まあ、今回のね、質問者はですね、鬼よりも犬が前面に出てるので、鬼は消しときます。またそういう質問者があれば、鬼について詳しい。詳しい。説明させていただきます。
でもそれは自分とは少し割合が少ないってこと
です。そう割合が少ない。だから犬の割合が大きいわけです。
他人を見る工夫っていうのは、なんか
他人を見る工夫ではなくて、もうその自分の心の醜さをね、やっぱ耐えていくしかないんです。人を見るとね、やっぱり醜い心が吹き上がる。その吹き上がる心をですね、ああこれも自分だなと否定せずに受け入れていくと、これが二我百道なんですよ。これが仏法なんです。火の中ね、かき分けて進めとはそういうことなの。
よし、 今の話を思あのなんていうかここでかけてれば他人を 見ていけるもんなんですか。
そうですね、ちょっとずつね、
ちょっとずつ、
ちょっとずつ、はい、努力して見ていく必要がある。
相手が何どんなものを服装されたとか、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう、自分の心にもいろんな感情が吹き上がってきます、うん、その感情がやっぱり、うん、自分を苦しめるわけですよ。いろんな醜い感情が吹き上がってくる。これが自分じゃない、これが自分じゃない、これが自分じゃない、自分はそんな人間じゃないと、そうやってね一生懸命ね否定しちゃうんですよ。だけど否定するんじゃなくて、ああこれが自分だな、
心が乱れるのは問題じゃなくて、
はい、
まあ、それが自分なんだということを受け入れてくる。
そうそうそうそう、うん、受け入れていかないとこの2つに分かれた世界が1つにならないからね。
まあ、醜い心が起こるとそれを忘れようとしたりとかするのは良くない。
はい、そうそうそう。
忘れようとしなきゃムカムカムカってした状態が続くと思うんですけど、
はい、
それはそれでいいです。
忘れようとするってことは2つに分けなかったことでしょ。そういう時はやっぱり重宝して苦しみを乗り越えていくしかありません。
そのじゃこの心の見たを自分だと思いたくないから煩悩が起きるわけ。
その心の醜さを見たくないから世界を見ようとしない。だから怒ったりするとかね、
うん、
もう逃げたりするとか人のせいにしたりするとか、
見ないようにすると
か、そうそうそう、
そういうことを、
はい、
ね、
はい、
うん、じゃあやっぱり醜さを見るとちょっと苦しいからこう人のせいにしたいな、怒りたいなって、
はい、
心は出てきますよね。
はい、でもこれを見ていくしかないんですよ。これを見ていかないと、これが無間地獄の妄想だからです、うん、
無間地獄、
はい、
抜け出すことができないってことですか。そこから抜け出すことができない。
いや、無間地獄っていうのはいろんな地獄がある中で最も苦しい世界でですね。
なんか勘違いしてた。煩悩を減らしていくっていうのは、
煩悩を減らすっていうことはちゃんと世界を見る、それだけなんです。その世界に自分が映ってるんですよ。その自分をちゃんと受け入れていくと、それだけのことなんです。
勘違いしてるよね。心の醜さと煩悩っていうのがこう、
一生懸命ね、怒らないようにしよう、怒らないようにしよう、怒らないようにしようっていうのはこう二つに分けよう、分けよう、分けようと、うん、それはね、清浄仏教の悟りなんですよ。こう二つに分けていくっていうね、分けてこう、分けてこう、分けてこう、見ないように見ないようにしよう、怒らないように怒らないように怒らないようにしよう。大乗仏教っていうのはですよ、あえてもこの醜い自分と向き合っていくんです。ちょっと感情がものすごく乱れるけど、乱れる中一歩一歩進んでいくのが大乗仏教なんですよ。
この醜さと煩悩が同じものだと思ってたから、
いや、醜さと煩悩はイコールではないです。この醜さっていうのが私の姿なんです。そしてこの私を受け入れて、少しでもこの醜い私を良くしていくことが仏教なんですよ。でも受け入れないと良くすることはできない。だからすぐ良くなった、良くなった、良くなったと思うんですよ。これを受け入れたら良くなったとすぐに思えない。あまりにもだってもう醜くなってるんだから、大事に大事に長い時間していかなければとても綺麗にはなっていかないんです。でも、この醜さを受け入れる前は、ね、もうこれで怒らなくなったんだとか、あんなに怒ったからもうこれで治ったんだとかね。なんかこう一年で良くなったとかね。あの瞬間に綺麗になったとかね。そういうふうに思いたいっていう心があるわけ。 だからまた怒ってしまった、ああまた怒っちゃったとかね、怒っちゃったんじゃなくて、怒ったのはこの醜いものが見えたからなんです。恐ろしいものが見えたからなんです。これが自分であって、この自分を見せつけられるのが五章なんですよ。死んだらどうなるんですかと、自分が今まで否定してきたものが見せつけられて、そして見たくない見たくない見たくない見たくないでこう生きて苦しみ続けていくのが五章なんですよ。これが自分だと受け入れたら苦しくない。
なるほど、五章でも苦しくないということ。
そうです、
生きとるうちにこれを受け入れたら、
はい、これを五章の一大事が解決されたっていうふうに言うんです、うん、はい。
賢治国っていうのは、まあ、真っ暗な世界の中で、まあ、そのなんていうのか周期というかそういうのが見せつけられる
世界、そう
そうそう、運転なんですよね、
はい、そうそうそう。そしてそれを否定するために激しい怒りが起きるんです。だからこの闇の世界は火でこう充満するわけですよ。だって欲がないから、欲を乱せないから五章はね。だからごまかすとしたら怒りしかないんです。欲がないから、だからもうこの世界全てが火の海になるんです。なぜかというと、もうこれ見たくないから、見たくないからものすごい火がブワーッとこう、うん、世界中を満たすわけ。であまりにも苦しいからこの火をこう外に吐くわけ、ブワーッと吐くとね、吐いたね火がですねこう無数の虫になっていくわけ、ね、で世界にはこう無間地獄のこの外の世界にはこう虫がいっぱいいるわけで、しばらくするとその虫がねこう嵐のことがバーッと戻ってくるわけ。わかりますよね、怒りをこう出すってことはさ、また返ってくるじゃん。こう人をバンバンバンバン攻めたらさ、その時は楽になるけど、ガーンとこう逆に攻められますよね。だから自分の中でこう怒りが溜まったからブワーって人を攻める、それが虫のようにこう、ね、今その出した瞬間楽になって、そしてこう変満するわけ虫が。でしばらくしたらそのね、自業自得の報いでバーッと書いてくる。そうそう、帰ってくるとまたこの無間地獄の世界の火がですね、もう一段と燃えるわけ、ぐわーっと。で、さらに苦しい。あ、こういう世界です。
大変です。
まあ、非常にまあシンプルですよね。見たくないものがあって、ごまかしたいから怒りが起きる。怒りが起きるから苦しむ。ね、で苦しんで怒りを吐き出したら自業自得でさらに苦しむ、ね。やっぱり見たくないので、また怒りが吹き上がる。どんどんどんどん苦しみが激しくなってくると。これが無間地獄。
ちょっとこの醜さと煩悩のところのこう流れをちょっと流れっていうか、
醜いのは煩悩じゃない、これ自分の姿ね。
醜いその例えで何か一つ言ってくれると、どこでどう切り分けるのか分かんない。
なんか醜いっていうのは妬みの心が起きるのが醜い、恨みの心が起きるのが醜い、ね、つまり自分の中に理性があって、これが私だっていうものがあるじゃないですか、うん、そんな私と自分の今の姿があまりにもかけ離れていて、それを自分で勝手に醜いと判断する、ね、だからそんな醜いものは私じゃないと思いたいので、ね、ごまかそうとする。そのごまかす手段として欲と怒りがあるわけです。根性はお酒を飲んでごまかせたり、パチンコに行ってごまかせたりね、ゲームセンターに行ってごまかしたり、カラオケに行ったりしてごまかすことができても、五章という世界は欲がないわけですよ。欲で満たすことはできないから、全て怒りに変わるわけ。こ 根性だったらそれがこう欲になったり怒りになったりするわけですけど、五章は全て怒りに変わるわけ、ごまかすためには。それを煩悩というんです。煩悩というのは真実を隠すものなんです。その真実というのはこの心の醜さや心の恐ろしさですね、それが私なんですよ。
結局自分が見えていない間はもう即攻めの方行っちゃうんですね、煩悩と。
まあその攻めになるわけですね。もう欲を満たすだけの体力がないと、うん、若いうちはね、まだ欲が満たせるわけ、ね、カラオケに行ってとかね、欲を満たしてとか、お酒を飲んでとかっていうようなことができるけど、ね、60も70もなるとですよ、お酒を飲んでって言ったら飲めないじゃん、そんなに体がついてこないから。そうすると欲を満たせないんです。欲を満たしてごまかせない、だから怒りなんです。だから年を取っていくとどんどん怒りっぽくなっていくんですよ。若いうちはね、怒らなかった人も年を取っていくとだんだんだんだん怒りっぽくなる。それだけ欲を満たせないから、欲を満たしてごまかすことができないから、どうも最近は怒りっぽくなってるなってことになる。でも怒ってる時っていうのは間違いなく自分が見えた時なんです。見たくない自分が見えた時にいつも腹が立つんですよ。
その腹立ちみたいなものをなんていうのか、それを全て 見ないようにしてるんであれば、見ることってなかなかその時に怒るんじゃないかっていう、怒り出すんじゃないかっていうのが怖くなるかと思うんですけど、
はい、
そういうのを
受け入れていくしかないんです。
受け入れるっていうのはどうです
か。つまり受け入れるというのはもう腹が立つのが私だと。だからもう私はもうね、そんな腹の立たない人間になったんだじゃなくてね、腹の立つ人間なんだってところに立たないと、
この新たな煩悩が起きてるので、その煩悩の起きてるのを受け入れていくってい
う、はい、そう。いや、これは私じゃない、私あの人がああいうふうにやったから、この人がこういうふうにやったから、こうになってるわけ今はね。あの人がこんな風に言うからこう思ったんだとか、この人がね、こんな風に挨拶しても返事してくれなかったからこう思ったんだとかね、こういう風にこう思ってるわけ。ね。でも実際はそうじゃなくて、自分の醜い姿がそこで映っただけなんです。映ったことが認められないので煩悩を起こして一生懸命否定してるだけなんです。
映るってのはどういうことですか。
映るっていうのは、例えば、ね、バカにされたんじゃないかって感じると腹が立ちません、うん、それはバカにされるような自分だと思いたくないから、うん、でも本当の自分はそういうものなんですね。なんでバカにされるかっていうのは醜いからなんですよ、自分は、うん、はい、醜い心を抱えているので、その醜い心を人が 見抜いたんじゃないかと思って腹を立てるわけ、う
んうん、もう意識全然ないけども、そういうのを根本的に感じてるから、
はいはい、
それでただ形を見てそのバカにされたような
感
じてしまうけど、
そう
なんだ。全部自分じゃない、
全部自分ですでそれが自分なんだよっていうことを受け入れていかないと煩悩から離れていかないわけ。よく言うじゃん、その煩悩はどうにもならないと、煩悩はどうにもならないイコール自分の姿はどうやっても受け止められないってことになって、それでは気の陣地は立たないんです。
その、あの怒りが起こった時、自分なんだと思えば静まるものなんですか。
自分なんだと本当に認められたら静まる。それを認めさせる力を煩悩即菩提って言って、弥陀の本願力なんです。阿弥陀仏に救われるっていうのは、これが自分だと認めさせられる力なんです。それがすでに世界にこうね、世界から届いている仏性なるもので、仏性がこの世界を覆ってるから人を見るとちゃんと見えるわけですよ、自分がね。阿弥陀仏の力がすでにかかっているから世界を見たらちゃんと自分の姿が見える。でもそれを私だと認めたくないから煩悩が起きてるっていう今状態なんです。 だから阿弥陀仏の力どこにかかってるんですか、阿弥陀仏はどこにおられるんですかってね、もうだからいつもかかってるんです、この世界にかかってるから人を見たらね自分が見えるんです、自分を見せてくれる力はもうこの世界にもうすでにこう満たされてるんです、だから腹が立つんですよ、だから煩悩が起きるんですよ、見たくないから。それを仏教の教えによって少しずつ、いやこれはあなたの姿なんですよっていうことを受け入れていくことによって、だんだん心がね、その真実を受け入れられるような心になって、たとえ腹が立ったとしても、いやこれは自分なんだと認めて、煩悩即菩提で煩悩が消えるんです。
それは今あの信心をもらった人の
こと。そう、うん、でそれを少しずつ認めさせていくのが聴聞なわけ
です、うん、まあ最初のうちは光が収まらないような状態になっている。
そうあぎぎぎぎぎぎってことだ。そう、まあそんな腹が立たない人はですね、お酒を飲むかちょっと歌うかそういうことでごまかしているっていうことなんです。これが死んだらどうなるのかということです。分かっていただけたでしょうか。はい、非常にシンプルでしょ、簡単でしょ、ほら、
まあ、あんまり自分そういうなんか腹立つことって少ないなとか思ってたんですけど、そうい
う欲に走ってますからね。
体壊さなくていいよ。